とうございます。
私の信仰物語としてお話を お明かしをしたいと思います。私はクリスチャンである両親のもとに育てられました。幼いところから両親に連れられて神戸の聖会とか天の橋立て聖会、また家庭集会などに行っておりました。集会が終わるまで退屈で退屈で、唯一の楽しみは賛美歌でした。家でも母の好きな、貧しくあれども喜び歌いてと一緒によく賛美していたことを思い出します。小学生になってからはところどころお話が分かるようになり、からし種一粒の信仰という御言葉が頭に残りました。からし種ってどなた手だろうと思っていました。一粒が針でつついたような小さな小さな種であることを後で知ったものです。そんな小さな信仰でも覚えてくださり、ご愛を注いでくださる、なんと不思議な神様であろうと思っていました。社会人として勤め出してからは、母が広瀬さん、息子一緒に政界に行こう行こうって本当に強く勧められて、嫌だなと思ってても母が言うことだからと思って誘いで主人と共に特連に出席させていただいておりました。本田浩二牧師の特連だったと思いますが、その中で特に心に残った御言葉は、あなた方は砂の上でなく岩の上に家を建てなさいでした。今まで神様はおられるだろうという漠然とした思いでしたが、創世記天地創造のところで、神のなされる業で何一つ足りないものはなかったと記されていました。本当にその通り、神秘的な大宇宙の中で様々な営みにあって、どれをとっても人間の業ではない、目には見えないけれども神様は確実に存在してくださる。私の信仰の始まりはまさにからし種一粒の信仰に始まったと思います。この頃に榎本先生の著書とか、三浦彩子さんの著書、またバックスタンの信仰の報酬、またスボルジョンの朝ごとになどを読ませていただいておりました。また礼拝聖書の御言葉を通して、私自身の生き様を振り返る時を持たせていただきました。よくよく考えてみますと、本当に、自分では本当に気がついていない悪習、それは自己中心であり、思い上がり、妬む、怒り、感謝の少ない、愛のない私の姿でした。昭和60年3月、受洗の恵みに預かりました。神様は私の受洗に至るまでの長い年月を本当に忍耐と愛を持って導いてくださいました。聖書の中にこの木はもう枯れようとしてますから切り倒しましょうかって言いましたら、いや、もう一度育ってみるからというような箇所がありますけれども、本当に私はそのような状態であったと思います。本当に神様に感謝いたします。主に、守られて 元気に生活を送っていた私でしたが、3年ほど前、体調不良となり、岸本病院で受診したところ、レントゲンを見た医師から、喘息から肺炎、明日死ぬかもしれない状態ですよって言われて、いや先生そんなことないでしょって言う、ちっとも偉いこともないけど、胸が少し入れないぐらいですって言ってたんですけれども、先生が、佐久間さん本当に明日死ぬ状態だよ、すぐ入院しなさい、先生入院嫌ですなんて言っておりましたけれども、その場で車椅子に乗せられ3階の病室に運ばれて、酸素吸入点滴となって初めての入院生活が始まりました。その4日後、夫が誤嚥性肺炎で医療センターに入院、夫婦同時入院となりました。この1年間は子供2人が生活を助けてくれ感謝でした。健康を持たない以前の私であってなら、本当に驚きと不安に打ちひしがれていたことでしょう。恐れるな、私があなたと共におる、イザヤ43章の5節。この御言葉を信じ、心は平安であり、また背後にあって牧師をはじめ兄弟姉妹が祈ってくださっていることを覚えて、心から感謝しました。不信仰ゆえに不安、不平、怒り、悲しみなどの中で人生を終えるのも一緒です。主イエス・キリストを信じて全てを委ねて、歩む時に、試練の時にも主が共に私と共にいてくださり、導いてくださる、全てが感謝の日、感謝で終わる一生、まさに180度の転換です。岩の上に家を建てさせてくださった主をあがめ賛美いたします。2句読ませていただきます。人生の指針を変えたバプテスマ、人生の指針を変えたバプテスマ、バプテスマ受けて土台を踏み替える、バプテスマ受けて土台を踏み替える、からし種一粒からのから始まった信仰でしたが、野の花が手を広げるように太陽に向かって葉を広げるもの、太陽に向かって葉を広げるものとしてくださいました。私は心を神様に向かって感謝と喜びに満ちさせていただいて、今日を生かされたいと願っております。以上です。短いですけれども、ありがとうございました。